熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、朝晩は涼しい風が吹いてくるようになって、ね、少しずつ京都も秋の気配を感じるようになってきました。まあ、もちろんね、紅葉はまだまだですけれども、うん、そろそろ秋の旬の味覚が出てくるようになってきます。
そうやね。
今年はですね、サンマ、豊漁なんですね、岩手県では。
へ、まあ、外国の船でみんな養鶏取って少ないとかいう話やったけど、今年はええねんな。
ね、10年間で2番目の漁獲量が、ね、
別にそのサンマ食いたいと思って
私サンマ大好きですよ。
そう、
本当秋といえばサンマでしょ。一方でお野菜の方がやっぱりね、うん、今年は天候が安定しなかったということで、ね、野菜が高騰しているというような、ね、状況があるんですけれども、
まあ、それはしゃあないな。
まあ、今週はですね、先週に引き続き塾長の長年の連れですね、田鶴農園さんの代表田鶴仁さんをお迎えいたしますので、農作物のことや、そして京野菜のこと、塾長の若い時の話などたっぷりと後ほどお伺いしたいと思います。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
熱血
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。先週はあげちゃうウェルビーのプレゼント企画、京野菜スペシャリスト田鶴農園代表田鶴仁さんにゲストでお越しいただきましたが、今週も引き続きご登場いただきます。田鶴農園代表の田鶴仁さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう先週もね、冒頭でちょっとお話ししたんですが、お二方本当にインパクトのあるビジュアルで、
なんか褒めてんのかどうやねんそれ。褒めてんのか、なんか文句ある
人。いや、褒めてます。オーラがある。オーラがある。
あ、褒めてんの。
もちろんですよ。もう擬音であったらおっと思うようなね、エレベーターがガーッと開いた時に赤いズボンでこうガッてこうさっそうと入ってこられて、あ、前からね、塾長になかなかインパクトのあるキャラクターだって伺っていたので、うん、あ、これが田鶴さんかって一瞬でわかる。
そんなことない。赤のパンツが、赤のパンツ
が、赤のパンツが。そして同じ、ね、スキンヘッドのヘアスタイル、うん、まずお二人の出会いといいますか、もともとは同じ高校の先輩と後輩の、はい、桂
高校のようか演芸館、うん、だけど同じクラスね、
うん、同じクラスですが学年はだいぶ違う。
園芸科と農業科一つのクラスね、うん、
へ
え。でもまあ学年が全然違うから、僕らは卒業してたからね、はい、知らんかったけど、は
い、どれくらい違うんですか。
ね、一回りぐらい。
え、全然違うじゃない。 え一回りも違うんですか。
今いくつや。
今60。
ほんの一回りじゃん。俺72やん。
そんなご年齢でしたっけ。
そうやね。
見えないわ。
なんで
見えない。全然60に見えます
60、あ、この間体重計乗って測ったら体重年齢は57。
うわすごい私すごいですよ、上の方に行ってますもんだってすごいな、まあ、その先輩と後輩で10年ぐらいの差があるということで、うん、その二人が、まあ、再会したきっかけっていうのはあるんですか。
いやだから、まあ、農友会とかいう卒業したの会があって、はい、まあ、そこで、はいはいはい、来たはんなという年に1回総会やったりとか、うんうん、そういうの時に会うて、まあ、飲み屋の話したりとか祇園の話したりしてるとね、うんうん、まあ、この店ええでとか、うんうんうん、東京のね有名な店に野菜を納めてはるから、うん、東京行ったらどこ行ったらいいのって聞くね。
あ、なるほどね。まあ、田鶴農園さんは京都ではすごく有名な農園ですもんね。
うん、まあまあ、
そんなこともないです。
いやそんなことありますよ。
京都は守り沢とか樋口会とかいろいろここもまあその一角を占めてやね、
うんうんうん、
まあ、昔から野菜作ってはるから、
うん、どれぐらい前から農園はされてるんですか。ずっと引き継がれてるんです
よね。そう、大体ずっとやってます、
うん、大体ずっと、もう何十年もですか。どんなお野菜を作られてるんですか。
夏場は、まあ、大体八百屋さんに並ぶ野菜全般的に
全部
大体は作ってます、うん、まあ、特殊なやつは作ってませんけど王道というか、
はいはいはい、
まあ、それなりのやつを作って、うん、で冬場は大体すぐきという漬物を主体的に作って、うん、あとはまあ同じように冬野菜を、うんうん、秋冬野菜を作ってます、うん、はい、だでもで季節感の違うものは作らない、うん、ただ夏は夏野菜、冬は冬野菜という形で大体は作ってます、
うん、今日はですね、もう朝採れたお野菜を実はスタジオにお持ちくださっておりまして、うん、塾長さっきからも
まだうまい、
あれトマトないじゃないですか。
トマトうまい、キュウリもこれうまい立派なキュウリだこれ
実はキュウリとトマトお持ちいただいているんですが、塾長お味は、
うん、
いかがですか。
ずんこっちでトマトが硬いだけだけど
キュウリいただきます。うん、音わかりますか。すごいみずみずしい、おいしいわ。なんかえぐみとかないですね全然。うーん、なんかめちゃくちゃおいしい、
まあ、トマト
びっくりした今。
いや俺もいつも食べてるやつ全然ちゃうし。
うーん、
やっぱりこう切れ熟してるからうまい。
ね、これすごいフルーツみたい。
うん、いやだ遠くで切このお酒はトマトも年がらじゃんね。
はいはい、
うん、
でも結構ね野菜嫌いな子供ってトマト嫌いな子今多いんですけど、うん、これはいけると思うわ。酸味と甘み絶妙ですよ。
僕は1年間トマト切らさへんね。
うん、
毎朝トマトとバナナを切って、
うん、
持って食べる、ね、いつもそうね。
田鶴さんこれです本当に美味しいお野菜なんですけど、そもそもその京野菜ってブランド力がものすごくあるじゃないですか。この京都でお野菜を作っていくっていう上でなんでそんなにやっぱりブランド力があるんですかね。京都の野菜は
京野菜をこう広めた最初のあれはいろいろ三十数年前にやりだしたんやけども、うん、まあ、京都の料亭とかいろんなところと一緒にコラボして、はい、
うん、
でその京都はまあ独特のその都があった関係上その独特のまあ京野菜というかね、
うん、
その夏は鴨なすびとか唐辛子類とか、
うん、
冬は聖護院大根とか聖護院ガムとか九条ネギとかいろいろそういう野菜の種類が全般的に多いんですよね、
うんうんうん、
でそのそれで、まあ、その今メジャーになってるそういう野菜よりも京都の野菜の方が昔ながらの味とか、
うん、
いろんなこうものを持ってるものがいいと、うん、そういうことで、まあ、その京野菜を広めるような運動を、まあ、30数年前にやって、うん、その京都という、まあ、ブランド力っていうかね、
うんうん、
そういうのも一緒に、まあ、乗っかって、うん、こう広まってきた
んと。田鶴さんは今はねちょっと運動っておっしゃられてますけどいろんなことをされてるんですよね。学生さんとのコラボレーションされて
る、ね、あ、やってます、
ね、どんなことされてるんですか。
まあ、京都大学の学生と一緒に農業交流ネットワークというサークルをやってるんですよ、
うん、
それが大体今で27年ぐらいにな
る。27年も、
う
ん、具体的にどんなことをしてるんですか、
ね。まあ、大体週末になったらそのうちの畑へ来て、
うん、
作業を手伝ってくれるんですよ。
へ
え、もうとりあえず慣れてきてるやつはもう任しといてもいいぐらいで何でもしてくれる。
もう農学部の学生さんが、
まあ、農学部だけじゃないしもう全部、うん、
へえ、う
ん、まあ医学部のやつもいるんですけど、うん、まあ、忙しいからなかなか来れないんですけど、
うん、
文系から理系から全ては来ます、
うん、でもいい経験ですよね。
だってまあ今で 実はね延べ人数したら30人から
そんなに
います。
へ、楽しいでしょうね土いじり。
実はねもう、うん、みんなあの朝早くから頑張って、うん、夜遅くまで来てくれます。
それ京都の学生だけじゃないですよね、あの地方から来られている。
そうそう、地方の学校ばっかりだからね。へ、まあ、下宿してそれで来てで、あの京野菜カレーやねんけどカレー作ったって、うん、でそれで食べたりとか、うん、それでやってます。
皆さんどんな風なこと言ってますか、学生さん。
いや面白いと言います。一番最初に、まあ、作ったきっかけも京都大学に来て、最初は農学部が多かったんですけど、うんうん、そういうところで官僚になろうとか、そういうのは就職して農業分野のところにつく関連のやつが多いんやけども、農業を知らずにそういうところについたら農業のためにはならんやろ、
うんうん、
でそれで農業のためにするんやったらお前らもこうやってしようかっていうことで、まあその時に知り合った子と一緒に
作った。まあ、そして田鶴さんといえば忘れてならないのがすぐき塾長、
うん、
美味しいすぐき作ってらっしゃるんですけれども、
いやそうなんだ、全然ちゃうね。
これは
あもうずっと昔から神山の地区はすぐきばっかり作ってます。冬場すぐきばっかりですからね。
こちらの、ね、番組でも何回かとかシーズンでプレゼントさせていただいてるんですけれども、はい、私もいただいたことがあるんですが、びっくりするほど美味しい酸味が絶妙のすぐきなんですけれども、実はこれ、ね、売ってないんですよね。
売ってないよ、家では売ってない。
家では一般的には販売されていない。というわけでどういうところに卸されてるんですか。
まあ、だいたい漬物屋さんが多いのと、うんうん、まあ、東京方面とか大阪方面 に売ってます。
まあ、それをまあこの番組でもお裾分けいただいてプレゼントしているということなんですけれども、田鶴さん最初塾長とこう再会した時の塾長の印象ってどんな印象でした。
まあ、まあ前の話
は
覚
えてない、
なんか二人すごい仲いいなという感じがするんです
いやまあまあまあいろんなね、こんなことやりながら、
う
ん、
まあ塾長の方は、うん、まあ食べることにまあこう貪欲という、
うん、食べることにもですよね本当ね。
いやうちもね、ここは野菜作るけどうちはだいたい米農家やから、
うん、
ね、今、まあ、うちもまだ4兆分ぐらい土地があるんでね、
うん、すごい
米だけですわ。なあ野菜やるとね大変なん、野菜って年がら年中忙しいんですよ、家族労働やから、それで大変だよね。
しかし切らすことなくそのこの辺は作っていきますからね。
そうだよね。それで米農家っていうのはもう春と秋で終わりや、その間まあまあ草刈ったりとかそんなのあるけど、まあ、比較的楽な
ん。
野菜農家ほんま大変。
まあ、でもそうですよね、今のお野菜の話聞いたらもう夏は夏で冬は冬ってあるのずっとやってなきゃいけないわけですもんね。
巻いたらできるもんちゃうで。
うん、確かに。
それもやらんのかもしれんし、まあ、肥料もやらんなし、うん、耕さんなしね、草も生えてくるし、うん、大変な
よ。うん、
そういうもんで、ね、食べる人はね、ただ食べたら終わりやけど、作ってる人はなかなか大変だ。
まあでもそれがあってこの美味しいブランドのお野菜ができるわけなんで、
まあ、それはもうなんか歴史の中で ねやっぱり美味しいもの作って持ってるんでええことやな。
もうね、田鶴さんさっきお野菜の話をずっと聞いてたんですけど、うん、奥深いし面白いし、あのスイカの選び方とかかぼちゃの切り方とか本当面白い本当。
それはもう60年もね、60歳にもなったはるから、うん、それはあらゆる経験をね、
うん、
それはもうそうやろ、まあ、半分ぐらいの年。
いやそうでもないですけどね。そうでもないですけど。
え、ちょぐらい？
結構古い畑になってきましたけど。まあ本当にね、いろいろと楽しい話尽きないんですが、一つ田鶴農園さんの野菜が食べたいというちょっと今日このオンエアで思ってくださったかいるかと思うんですが、そういう方はどうすればいいんですかね、田鶴さん。
自宅へ電話して。
自宅で言ってください。すぐきの場合は自宅で売ってますもん。
うん、すぐきも。一般でも購入できるんですか。
一般家で売ってます。
あ、そうなんですね。
自宅の電話も
ね。そう、ぜひ自宅じゃなくてお店の番号でいいんです
か。自宅ですよ。
自宅や。
自宅なんですか。
神川へ行ってもらうの。
じゃぜひ田鶴農園さんですね。
はい。
はい、のお電話番号。
075-781-7437。
075-781-7437。075-781-7437、はい、田鶴農園さん
で、ファックスでも構わないです。
ファックス同じですか、
はい、同じです、
はい、こちらにお問い合わせいただければ旬の野菜や そしてすぐき、すぐきはまだシーズンでは
今これから種まきの最中
です、はい、ということなんでいつ頃がいいですかね。
すぐきは12月入って
くる12月ぐらいに、はい、あのお歳暮なんかにも
ね
おすすめなんで、はい、ぜひお電話
発酵食品やしかぶねえよな。
そう免疫力上がります。
あもう関東とか、まあ、関西以外のところに多分 お送りしたらものすごい喜ばれるんじゃないかと思う。
今ガンガンかかってきた。
どうしますすごいなんか
12月
まあ大体ファックスで送ってもらったら、はい、あの送らさせてもらいますので
、はい、詳しくお問い合わせいただければと思います、はい、そしてですね、こちらの田鶴農園さんのお野菜の詰め合わせは長栄さんの管理する物件にお住まいの方に限り、ウェルビークラブで購入するルートを今企画中ということなので、うんうん、こちらの方も楽しみにしていただければと思います。さあ今週は、塾長交友録と題しまして
大事やな
田鶴農園代表の田鶴仁さんをお迎えしました。いろいろお話ありがとうございました、うん、またぜひ、
はい
はい、遊びに来てください、はい、ありがとうございました。それでは塾長ここで1曲お届けします。
はい、今日はですねオフィシャルヒゲダンリズムのです
ね、ダンリズム、はい、
プリテンダーをお願いします、
は
い、
それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。よろしくお願いします、
はい
はい、では今日のお便りですが大阪府のラジオネームアディオスさんからいただきました。ありがとうございます。毎週楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。長田社長様が崇拝する歴史上の人物や尊敬する人はどなたでしょうか、または信念とする言葉はありますかというお便りです。
なるほど。まあまあ時々にいろんな人の言葉を思い出してですね、
はい、
あそういうふうにしなあかんなと思うんですけども、うんうん、昔は若い時はやっぱり西郷隆盛やったね。
で西郷隆盛初めて聞きましたそれ、うん、
西郷隆盛、西郷隆盛はね、
はい、
その明治維新の時に、うんうん、桜島を見ながらね、ボーンとね桜島が起こっとると、やっぱり俺も怒らなあかんと思って日本の国のために維新に参加したというね。だから僕一番最初鹿児島行った時にその自決した場所ね、場所とそれから墓を行きましたよ。墓へ行くとですね、あの最後大南高やな、西郷隆盛の墓があって、その周りにね、うん、ずっとその時になんとかの駅かな参加したその人のお墓があるんだけど、結構若い子がね、
うん、
日本中から集まってきてるね、まあ、それぐらい、まあ、彼はカリスマ性があったという、うん、
はい、
そういうでその日本の中枢に入らんとね、まあまあ、帰って農業やったりとかしてたと、まあ、周りの人に焚きつけられて、うん、まあ結果的には自殺して死んだけども、まあ、西郷隆盛さん大難攻やね、彼が最初、まあ、すごいな、まあ、商売は松下幸之助とか ね今、まあ、松下幸之助の話を聞いてると、うん、よくよく最近出てきたのは渋沢栄一がかなり出てきてるんで、まあ、僕は松下幸之助も渋沢栄一の影響を受けてるんちゃうかなと最近は思うようになってるんですよ。だから他にまあ何人かあの影響を受けた人がいるんで、多分ですね皆さんがこう視聴者の方が若い人を困った時にね、困った時に僕は困った時に大垣書店行け言うて、本がいっぱいあるから、
はいはいはいはい、
そこにねいろんなことが書いてあると、
うん、
で失敗しよったやつの話は聞くなと、成功した人、財を成した人、そんな話をそれでは聞きなさいと、で困ったらとりあえず本屋行けと、本屋にもう本がいっぱいあると、その本に読めと、まあ、必ずあの明かりは見えるよといつも僕は言うてんだけど、学ぶっていうことは真似をすることがスタートやから、真似をしたらいいね、考え方と生き方を、真似ぶ学ぶ学ぶやから、
真似る学ぶ
三段活用でだからまずね真似をして、そういう生き方を感じるという、 うん、でやってみたら結構まあそれでいけたって、うん、それとね、あの僕がまあ座右の銘ではないけどいつも思ってんだけども、言葉はね、不撓不屈、
ぴったりです本当に。
僕は不撓不屈ない、何をされても屈しない誰が何言おうても負けない、
ぴったりすぎて、も
いつも不撓不屈の精神これがもう絶対大事やと、うん、でね、約束は必ず守ると、うん、これは大事なこと、守れなかったらね、それはしゃあないや、守れへんなら、だけどいつかどっかで返すという思いを、で会社社員のにもね、困ったら助けてもらえっていう、大いに助けてもらえなさい、助けを求めなさい、助けてもらうことが恥では何でもないと、それはね、その助けていただいたっていう感謝の気持ちを必ず持つと、うん、でそれをいつか返すという思いさえ持ってたらね、どんどん助けてもらえていつも言う、ね、まあどっちかだと大体こう、うん、クソと思う気持ちが強いから不撓不屈やなとだからまあ今これいただいたんけども、まあ、屈しないと、うん、ただしね、何をやるにも物事は判断いるでしょ、判断すると思ったらその判断する基準が必要なんですよ、ね、でそれ心の中にその決めるための物差しを持たなかった、その物差しは一体何やって、これはね、人道ですよ、人の道に反したらあかんという、それに全てはそれを物差しとして物事を判断決断するという、これがもう絶対できない、でいつもそういうふうに思って、ね、僕はね、だから子供たちとかみんなその資産を残すとか言ってるけど、残す必要はないと、ね、徳を残せと、
いやもう十分生き様で伝わってると思いますよ、本当、
なんかあった時にお前とこの親にいじめないでおらっていじめ返されながらお前とこの親に世話なったと昔そうかって言うでもらえるように、やっぱり子孫にはね、資産やなしに徳を残していけっていうのをいつも言うてるんですよ、そんなんを会社にするのばっかり言うてる、ね、
そろそろまとめていただいてもよろしいでしょうか、
不撓不屈
まだ言ってないですよ、今週のツボは
不撓不屈、
はい、それのみ集約されました、は
い、屈しない
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は田鶴さんお越しいただきました、うん、塾長楽しいですね、お友達が来るのも、
う
ん、
そうね、
はい、田鶴さんありがとうございました。
ありがとうございます。
どうですかラジオ出演
気楽です
。気楽ね
ほんまもっと言いたいこと言いたいんやけど言うと怒られますから
大丈夫ですよ、また言いに来てくださいぜひお待ちしています。ありがとうございました。さあそれではイーガレージですね。
イーガレージ、はい、はい、奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト、イーガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、車種にこだわらず駐車場をお探しの方、ぜひeガレージ検索してみてください。そして年末ジャポン宝くじキャンペーン実施中です。町営が管理する物件にお住まいの方を対象に、今年は総額5000万円が合計700名様に当たります。まだエントリーしていない方、お早めにどうぞ。そして町営さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。